はい、列王記の15章です。前回ヤロブアムとレハブアムのこの歴史を見てですね、でイスラエルの国についてこの見ていくときに決して忘れてはならないのは、イスラエルの国っていうのはもともと神の国になるべき国だったわけです。神の国なんですね。ですからこのイスラエルは戦っているであるとか、国が建てられるであるとか、いろんなものがこの、私たちの人間の世界の中でも見ることができるものってたくさんあるわけなんですけれども、その人間的な常識で見ていくと到底こう理屈にかなわない非常識なことっていうのがたくさん起こるわけなんですね。例えば約束の地に入ってエリコの町に入った時に、彼らが持っていたっていうのはもう本当に軽微なこの刀であるとかですね、そして私たちイスラエル旅行に2月に行った時にですね、このカナン人の町というのはものすごい文化的な非常に発達した、でそこに田舎っぺのですね、何も持たない人たちがやってきたわけなんですよ。でおまけにそこでやったのは、ちょっと日本人に分かりやすく言うとちょっと偶像なんでまずいんですけどね、こうおみこし担いでね、こうわーっと回っただけなんですよね。でそれで倒れたわけなんです。そしてダビデが戦った時もですね、このアラムでしたか、戦った時にこの戦車があって、そして馬のその筋を切っていったんですね。馬が使えないようにしていったわけなんです。これもおかしな話なんですよ。そうですね、人間の国の中では戦いの時になるべくハイテクの、この武装をですねしなければいけないのにもかかわらず、全く逆のことをする。その本当におちゃらけたっていうふうに人間的に言ってもいいかもしれませんが、それが実は神が支配するための、その人間ではなく神が支配するんだというところなんですね。でそこでダビデの生涯を私たちは見てって、まさにダビデ自身が私はあなたのしもべですと、と言って彼が神を王としてこの従ってたというところの神の国だったわけです。でそれがソロモンの時代になって世俗化が始まり、その最後の時にはこの偶像を拝むようになって、非常に巨大な豊かな国だったんですけれども、いつの間にか何でもない国になってしまったわけなんですね。でレハブアムとヤロブアムの国に分かれまして、でヤロブアムは非常に有能な政治家であったという話もお話ししました。ですからもしこの聖書がなければですね、この北イスラエルの国は結構よくやっていた国なんですよ。南ユダもそうかな、結構よくやっていた国です。でけれどもそこに嵐のように、あるいは何て言ったらいいでしょうか、ハンマーでも ハンマーでも持ってきてですね、殴りつけるかのようにこの預言者が現れて断固ノーと叫ぶわけです。これは人間の国ではない、神の国なんだですね。これが、このこれから見ていく内容になっていくわけなんですけども、これからイスラエルが一気に堕落しますけれども、その堕落していくところで預言者が出てきて、そしてノーとこう言いつける、その歴史をですね、この見ていきます。で15章の一節ですが、ネバテの子ヤロブアムの王第13年にアビアムは、今何て言った、第18年にいいんですか、アビアムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。 彼の母の名はマーカといアブシャロムの娘であった。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つになっていなかった。しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。まず南ユダの国の歴史から始まります。で、レハブアムの息子がこの、アビアムですねになって、そしてレハブアムがかつて犯した罪がこの14章の23節と24節に書いてありますが、この彼らのまたすべての高い丘の木や上や青木の上下に高きところや石の柱や柱像を建てた。この国には神殿男子もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていたと。これを継続して、まあ、受け継いだって言ったらいいか、そのままにしといたらいいっていうか、このレハブアムとこのアビアムは決しその自分がなんか積極的に自分が拝んだということではなくて、おそらくはそれをほっといたって言った方がいいと思うんですね。この あのソロモンが行ったものをこのほっといておいた、まあ、でもやっぱり悪を行ったと神様は評価をするわけですね。これはリーダーにとってですね、すごく厳しい本当に警告の言葉ですね。もしリーダーがですね、自分が行ってなくてもそれをそのままさせておくのであれば、やはり罪を問われるということですけれども、でここでそれでも、彼らのこの国が滅ぼされることがなかった理由というのが書いてあって、ダビデに免じてそれが立ち滅ぼされないよって言っているわけなんです。ダビデに免じて、でこれが午前の学びでもお話ししましたが、キリストが、まあ、ここに現れているというか、キリストも同じようにキリストに免じて私たちが滅ぼされるべきであるにもかかわらず滅びないで済むんだよということであります。ですから恵みってすっごい大事ですよね。恵みって、ここから立ち返ることができるその出発点があるわけですけれども、で全く一つという言葉が結構出てくるんですね。でこれでどうですか、ここを読まれて全く一つっていうと完璧っていうふうに理解しますよね、普通ね。全く一つ、完璧だ、この人は、ダビデは完璧な人である、過ちを一つも犯したことがない人物である、けれどもそうではなかった。この一つにしていたという言葉、これで思い浮かぶのが詩編の27編の4節ですけれども、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふけるそのためにとありまして、彼が一つ願っているのはこの主の家に住むことですよ。これが全き心という意味です。一つの心、二心ではないですね。そして6節に行きますが、レハブアムとヤロブアムとの間には一生の間争いがあった。アビアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アビアムとヤロブアムとの間には争いがあった。 アビアムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。レハブアムとヤロブアムの間にも争いがあったとあり、アビアムとヤロブアムの間にも争いがあったとあり、でまた後でも出てきますけれども、アサと北のイスラエルのバシャとの間に戦いがあり、これで、一応の終結が来ます。何を争ってたかというと領土問題です。いわゆる国境線の問題です。後で出てきますけれども、これが結果馬車とアサとの間の戦いの中で一応落ち着きましてですね、それから協調時代へと入っていく、その特に争うということではない時代に入っていきます。でそれで9節で、イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。アサは父ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼は神殿談笑を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。彼はまた彼の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王墓の位から退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、これをキデロン川で焼いた。高きところは取り除かれなかったが、朝の心は一生涯主と全く一つになっていた。彼は彼の父が性別したものと彼が性別したもの、すなわち銀金器類を、主の宮に運び入れたということで、この良い王様アサ王が出てきました。でレハブアムが持ち込んだその神殿談笑であるとか偶像ですね、これを取り出し、なおかつ今度は、このレハブアムがですね、シシャク、エジプトの王シシャクから奪い取られたこのもの金銀ありますけれども、さらにですね神様に性別して金銀をこの宝物蔵に入れてったというところまでこの朝は行っていきました。そしてこの朝が、一生涯主と全く一つになっていたという言葉がありますけれども、実はですね細かく見ると次の箇所を見ていくと分かるんですけれども、最後の最後35年目以降はですね、彼の治世の35年目以降は41年でした彼はね、それの時はですね堕落しちゃったんですよ彼ね。 でもその長い期間の間、この彼は決して主からブレることはなかったということなんですが、この高きところは取り除かれなかったという言葉ですね。でここがですね、このもともとイスラエルが約束の地に入ってきた時に、このまだよくこの神様を礼拝する場所というのは定まっていなかった。幕屋はあったんですけれども、その定められたところがなかったわけなんですね。で他のこのカナン人たちもいわゆる高きところというものを使ってその岩をこう積み上げてですね、でそこでこの生贄を捧げていたわけなんですね。同じようにヤーウェイスラエルの神に対してその生贄を捧げていたというけれども、神様が私の選ぶところ、あなた方が住み着いたならば選ぶところをこの作るから、そしたらそこでのみ礼拝を捧げなさいと、こう言ったわけです。で朝はその偶像の高きところの方は取り除いていったことが歴代史の方に書いてあるんですけれども、このヤーウェの神様をこの拝んでいるけれどもエルサレムまで来ていないこの高きところというのは残していたと考えられます。でこれさえもですね取っていくというのがヒゼキヤ・ヨシアの時代になってくるんですね。ずっと後なんですよ。でこれお話覚えてますか？コンビニ礼拝っていうメッセージを参加されてた方覚えてますよね。近くて便利っていうでこれになっちゃうんですね。高いところだ、自分流の礼拝になっていくんですね。自分流の礼拝だ、自分のその自分を否定するのではなくて自分を肯定する神様になっていっちゃうんですね。でそれをやはりこの 北イスラエルは大々的に行って、この金の格子を使っていたということであります。で次に16節で、アサとイスラエルの王バシャとの間はには彼らの生きている間争いがあった。イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに 誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。アサはシュノミヤの宝物蔵と王宮の宝物蔵とに残っていた銀金を、ことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。アサ王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王ヘズヨンの子、タブリモンの子ベンハダデのもとに使わせて言わせた。私の父とあなたの父の上の間にあったように私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。ベンハダデはアサ王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンとアベルベテマーカおよび キネレテ全土、これキネレテだのあそこでガリラヤ湖のところですね、全土とナフタリの全土とを撃った。バシャはこれを聞くとラマを築くのをやめてティルツァにとどまった。アサ王はユダ全国に間もなく漏れなく布告し、バシャが建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサ王はこれを用いてベニヤミンのゲバとミツパトを建てたと、これが先ほど話した領土主張の争いなんですね。このラマというこの、ベニヤミン領にあるところにまでこの馬車がやってきて、それを追い返すために、朝が、戦うんですが、その時にその自分が性別して入れたところの宝物蔵にある金銀をですね、アラム、これはシリアのことですね、シリアの王をベンハダデのところで持ってて、そしてそっちからイスラエルを攻撃してくれないかと、このように頼んだわけです。そしたらこの北イスラエルの北の部分のところにこの攻めてって、 ですからラマにおいてこの要塞を作るのはできなくなったわけなんですね。でそれから朝はそのラマのところにあったその木材であるとか、そういう建築に用いられた石材とかですね、でそれをラマを作るのではなくて、その横にある両脇にあるこのゲバとミツパのところに作り、そして私たちの領土はここまでなんだよということで、これでほぼこの国境が確定したわけなんですね。でこちらではこの私たちが今読んでいる列王記ではこの事実が淡々と書かれているだけなんですけれども、歴代史の方の朝の、この記録をですね、ぜひですね、今読みませんけれども読んでみてください。歴代史のね、第2のどこだったかな、第2の15章と16章に、この書いて、あります。非常に興味深い、本当に興味深い、なんでここまで神様に捧げ霊的な復興が起こったのに、この主に用いられた朝がまるでただの人になってしまった。これがですね、間違ってるかな、大丈夫かな、合ってます、15、16、そうですね、その前から書いてるかな、朝の間話は、あそうですね、14から書いてますよね、あそうですね、14から読んだ方がいいですね。で15で、16までかな、そうですね、ごめんなさい、14、15、16読んでいけばいいと思いますが、でそれで何でもない人になってしまった、怖いですね、本当に、あの人がっていう感じですよ。で、なんでかっていうこのことをやはり私たち考える必要ありますよね、なんでかなって。でね、私はやはりこのうまくいってるんですよね、だって金払っちゃって、で実際にベンハダデにやってもらったら出れたわけじゃないですか、そっちの方が手っ取り早いわけですよ。 ね、あの 歴代史を見るとね、もう祭司がですね、この前に来てですね、タンバリンとか何とか賛美しててですね、イスラエルの神が主であるとかって言ってですね、それで主により頼め、みんなで、ね、祈らなくてもうまくいくっていう話ですよ、簡単に言ったら。祈らなくてもうまくいく、めんどくさい、あるいは疲れたです、ね、そういうところかなと思います。で、気をつけなきゃいけない霊的な危機ですね。神様の愛が、この確信が薄れてきて、この心がカサカサになってきて、だったらもう普通にやってた方がいいじゃないかというふうにこう思ってしまう、まあ、罠ですね。23節、朝のその他のすべての業績、すべての功績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた町々、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ただ彼は年を取ったとき、足の病気にかかった。朝は彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。彼の子ヨシャパテが代わって王となったと、いうことで、この足の病気も歴代史を読むと、なんと、医者を呼んで主に呼び求める、主に頼むことをしなかったって書いてあるんですよ、ね。ここまで彼は、徹底的に神様に頼むっていうことを最後はやめてしまったという、まあ、残念な生涯を送りました。で25節です。今度は北イスラエル、ユダの王アサの第2年にヤロブアムの子ナダブがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、 彼の父の家に歩み、父の道に歩み、父がイスラエルに侵させた彼の罪の道に歩んだ。それでイッサカル家のアヒアの子バシャは彼に謀反を企てた。バシャはペリシテ人のギベトンで彼を撃った。ナダブと全イスラエルはギベトンを攻め囲んでいた。こうしてバシャはユダの王アサの第3年に彼を殺し、彼に代わって王となった。彼は王となった時、ヤロブアムの前家を討ち、ヤロブアムに属する息のある者を一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ白人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。これはヤロブアムが犯した罪のため、またイスラエルの犯させた罪のためであり、またイスラエルの神主の怒りを引き起こしたその怒りによるのであった。ナダムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アサとイスラエルの王バシャとの間には彼らの生きている間争いがあった、ということです。で、この列王記の方は北イスラエルの話が中心になってきます。さっきも、ね、あった、ね、あの南ユダもありますけれども、北イスラエルの方が中心になってきます。そして、代表的な人物、預言者が誰ですか。エリアとエリシャですね。エリアとエリシャです、ね。これは北イスラエルですね。そして歴代史は南ユダだけの王の、この記録になっていきますけれども、でここで書かれていたのはヤロブアムのに対してアヒアが告げた通りに、その家が誰一人も残らず根絶やしになったということですね。神様の言葉がその通りになったというところに、この15章16章と強調点が置かれ、17章ではそれがもうエリアを通してこのはっきりと出てくるわけなんです。で興味深いのは2年間の猶予があったということですね。これナダブが、だから決して自動的に彼が滅ぼされたのではなくて、やはり猶予期間を神様が与えてくださっていて、そして彼も同じ罪を行っていたから、だから滅ぼされました。で次に33節で、ユダの王アサの第3年にアヒアの子バシャがティルツァで全イスラエルの王となった。今度はバシャですね。治世は24年、彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに侵させた彼の罪の道に 歩んだということで、馬車も同じく罪を犯しましたね。全く同じ罪、そのヤロブアムの息子を殺したわけですけれども、やはり自分自身も同じことを行っているわけです。これ午前礼拝に話しました。で次にさらに急降下するイスラエルの姿を見ます。その時ハナニの子エフに馬車に対する次のような主の言葉があった。私はあなたを塵から引き上げ、まあ、あまりこの馬車ってなんですかね、いい家系ではなかったと思うんですよね。塵からって書いてますね。卑しいところから引き上げ、私のためイスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私のためイスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした。それで今私は馬車とその家族とを除き去り、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにする。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。馬車のその他の業績、彼の行ったこと及びその功績、それはイスラエルの王の年代記の書に記されているではないか。馬車は彼の先祖たちと共に眠り、ティルサに葬られた。彼の子エラーが代わって王となった。主の言葉はまたハナニの子預言者エフを通して馬車とその家とに向けられた。それは彼が主の目の前にあらゆる悪を行い、その手の技によって主の怒りを引き起こし、ヤロブアムの家のようになり、また彼がヤロブアムを撃ち殺したからである。全く同じ運命をたどりました。でこの時にヤロブアムの時はアヒアであって、馬車に対してはエフが使わされて、わかりますね、このように堕落して堕落してただの国になっていくときに、神様がノー、断固として違う、このようにして神の言葉がその通りなっていくというストーリーになっているわけなんです。でこの対決を見るときに、私たちは肉と霊の対決を見ます。ガラテヤ書の5章の17節に、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることはできないのです。これ半端ではない対立、対決、対立というか対決ですね。半端ではないこの対決はまさに私たちの心の内でも起こり、私たちの周りでも起こりですね。それは何かと言ったら、私たちが持っている生まれてから備わっているものですね。これが絶対に俺は自分を中心に生きていくんだよと、私が生きていくんだよと、これを、もう私はこれでやっていくんだよというところに、神様は言葉を与えられてノーとこう言われるわけです。そして私たちの肉をもう切り裂く作業も聖霊が行ってくださいます。このね、聖霊様の傷ってあるんです。ちょっと待ってくださいよ、傷受けたくないんですけど、あるんです。でも説明します。それは手術と同じ傷です。手術と同じ傷です。癒されるためなんですね。癒しを受ける傷です。でここを通った人がですね、この神の国の中にまた、こう入ることができるというか、またっていうか、その神の国を豊かに受けることができるわけですね。で馬車家がね、これ馬車のこの家が滅ぼされた理由が偶像拝んだっていう話もあるんですけども、最後のところに彼がヤロブアムを撃ち殺したからであると言ってますよね。だって神様が裁くために馬車を用いたんじゃないのと。なのにその撃ち殺した行為をなんで神様が裁くのって、ちょっとこう、まあ、理屈ではそう思いますよね。神様はヤロブアムを裁くために馬車を用いられましたが、馬車が行ったことを 正しいとすることではなくて、むしろ馬車は馬車でこの殺したということに対する報いを彼は受けたわけなんです。神が悪をも用いるという神様の深い奥義を私たちはですね、なかなか理解できないんですけども、受け入れていく必要がある。悪をも用いるんです。その悪に対しても報いるんですけれども、悪を通してまた違う悪を滅ぼすという、裁くということも神は行われるわけです。そしてその最もわかる、最も一番大きな出来事というのは十字架ですよ。あれは人殺しじゃないんですね。よく考えてください。人殺し、ね、神殺しなんですよ。もっと大きい罪ですよね。でも神はそれを、その悪を用いて永遠の救いのご計画としてくださっていたわけですね。で次に8節、ユダの朝の第26年に馬車の子エラがティルサでイスラエルの王となった。治世は 2年である。彼がティルサにいて、ティルサの王の家の司アルサの家で酒を飲んで酔っていた時、彼の家来で戦車隊の半分の長であるジムリが彼にムホンを企てた。ユダの王アサの第27年にジムリは入ってきて、彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。彼が王となり王座に着くとすぐ、彼は馬車の前科を撃ち、小アッパから親類友人に至るまで一人も残さなかった。こうしてジムリは馬車の前科のを根絶やしにした。預言者エフによって馬車に言われた主の言葉の通りであった。これは馬車のすべての罪とその子エラの罪のためであって、彼らが罪を犯し、また彼らがイスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こしたためである。エラのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。全く同じ形で滅ぼされ、そして、主の言葉の通りであったという、ことがここでも強調されていま す、ね、やはり預言者から私たちが学ぶあれですね、真理を語るということですね。真理を語る、もちろんエペソ書にはですね、4章で愛を持って真理を語るとありますから、愛が動機なわけなんですが、混ぜ物をするとか、聞き障りの良いようにしてしまうとかですね、これは続かないんですよ。続かない。その場限り、その時は気持ちよくなるかもしれない、でも終わりです。それで真理の言葉のみがいつまでも生きながらいます。そしてユダの王アサの第27年に、15節ですね、ジムリが7日間ティルサで王となった。その時民はペリシテ人のギベトンに対して陣を敷いていた。陣を敷いていたこの民はジムリが謀反を起こして王を撃ち殺したということを聞いた。すると全イスラエルがその日、その陣営で将軍オムリをイスラエルの王とした。オムリは全イスラエルと共にギベトンから登ってきてティルツァを包囲した。ジムリは町が攻め取られるのを見ると王宮の高殿に入り、自ら王宮に火を放って死んだ。これは彼が罪を犯して主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩んだその罪のためであり、イスラエルに罪を犯させた彼の罪のためであった。ジムリのその他の業績、彼の企てた謀反、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。たった7日の、なんだ、王様。なんとなくあれですね、織田信長を殺した明智光秀みたいなね、そういう、こう短いですね、知性であったわけ でジムリってね、戦車隊の半分の長だったんですが、将軍オムリがそれを許さんということでのし上がってきて、でジムリをまあ攻め取ったと。まあこれ歴史小説にしたら何でもない戦国時代の、ね、場面かもしれませんが、歴史王記の著者ははっきりとその理由が、彼が罪を犯して主の目の前に悪を行ったからだということで、このオムリ家を持ってイスラエルが最悪の状態に入っていきます。ですか。 当時イスラエルの民は2派に分裂していた。民の半分はギナテの子ティブネに従って彼らを王にしようと、後の半分はオムリに従った。オムリに従った民は、ギナテの子ティブニに従った民より強かったので、ティブニが死ぬとオムリが王となった。ユダの王アサの第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間ティルサで王であった。彼は現ニタラントでシュメールからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てた町の名をその山の持ち主であったシュメルの名にちなんでサマリアと名付けた。あの南ユダはいつもエルサレムが首都であったわけですけれども、北ユダは、北イスラエルはですね、あの首都がこう変わってますよね。最初がこの、シェケムだったんですけど、そこからティルサに変わって、でティルサから新しく買って、そしてサマリア、これからもうサマリアずっと、イスラエル、北イスラエルの首都と、なるわけです。で25節、オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。オムリの行ったその他の業績、彼の立てた功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となったということです。でこのオムリという人物は結構聖書以外の古代文書に載っていて、オムリの家という言葉が残ってるんですね。結構彼は豊かな国を作っていたんですよ。でその息子もその豊かな国を受け継いだわけなんです。ですからイスラエル旅行に行った時に、この遺跡はソロモンの遺跡で、ソロモン時代の遺跡でとともに、それと、このアハブのですね、この遺跡どっちかなと、こう年代をですね、ソロモンの時代かアハブの時代で、僕来たんですよね、あの国子さんにね、あのガイドの人に、これなんでアハブなんですか、他の時代じゃないんですか、他の王様じゃなくてなんでいつもアハブアハブって出てくるんですか、ソロモンの次はって聞いたら、あの豊かな国だったっていう記録が残ってるからだと、アハブの時代は、だからアハブだっただろうと、まあ、そういう説明でした。でつまり、ここでかなり、よく国を動かしていたんですが、いかがですか皆さんね、国が良くなってたら、生活良くなってたらいいじゃん、違うのがんだってね、別に神様信じなくたってちゃんとできてたらってこうなるわけですよね。だからこそ今ここで、この預言者の怪人エリアが出てこなければならなかったわけなんですけれども、オムリの子アハブは29節、ユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼の以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った。わかりましたね、今あの抑揚をつけて話したので、よくもうなんか説明せずもこのすごいことを行ったことが分かったかと思いますけれども、ヤロブアムの作ったのはベテルとダンにおいて金の子牛、そして自分たちで勝手に祭司を、まあ結局お金払って俺祭司になりたいんだけどって言ってね、まあそんな感じですよ、儲けられるからちょっと最初投資してね、免許ちょうだいって言ってで祭司やるわけです。でそういうものをヤロブアムは作ったんですが、それに加えて今サマリアの町にこのバールを設けて、このそしてそこで宮を建てていった。でそれはどこから来たかといったら、ですか、どこから来たかといったら、その 覚えてますか、このカルメル山があってですね、その上の方、レバノンの方のシドンですね、そこの、そう、フェニキア人が住んでて、カナン人ですよ、だから。でそこに拝まれていたバールがいて、その王様の娘イゼベルがですねやってきて、そのイゼベルが支配していくようになっていきます。でなんでこれが深刻だったかっていうと、ヤロブアムの罪というのは、道というのは、あくまでも一応ヤーウェを崇めてたんです。一応ごまかし、ね、ここにねこうキリスト像があってね、イエス様って、でもうイエス様信じてんじゃなくて、この像を信じてるわけで、イエス様とかってやったら、それに似たことを、金の像があってしようってこうやったわけですよですね。でもこのアハブが行ったことは全く別の神様を外国から持ってきて、そしてヤーウェいらない、そして私はバールだよと、でこの廃墟を行ったわけですね。これがなんて言ったらいいかな、イスラエルの国の根底を全部変えてしまう出来事になったわけですね。イスラエルの国が偶像国家になるというところまで行って、その一番の何ですかね、一番の人物がこのイゼベルと、イゼベルです、英語でゼザベルって言ってですね、あのアメリカ人とかね、この英語話せる人はおおってなる、それだけ悪女、いわゆる悪女ですよね。あの中国だったら何だろうね、なんか言いますよね、悪女って言ったらこういう人がいるってあるじゃないですか。彼女はそういう話で、で黙示録の3章に面白いんですけども、同じ名の女預言者がいるんですよ。同じ名の女預言者が何やったかっていうと、その不貧困と偶像礼拝をこうあえて中に導入させていく、教会の中に導入させていく、許すっていうレベルじゃないですね、もう積極的に導入していくということを行っていったわけなんですね。で、聖書に出てくる女性、極端なんですね。主に用いられている、神に用いられている女性は、ある意味で男以上に信仰を持って神に用いられている。獅子のデボラであるとか、サムエルの母ハンナであるとか、イエス様の母マリアもそうですし、マグダラのマリアもどうですか、復活のイエス様に出会ってですね、初めの方で、あとエステルも当然いますし、本当に素晴らしく主に用いられる、ある意味で男よりもすごい、このなんですか、繊細さっていうんですかね、 そこにある霊はですね、この霊ってスピリットは従順と気丈さって言えるかな、気丈、その強いっていうか、その強いって言ってもその肉の強さではなくて、本当に信仰をまっすぐに持って、この行くものでしょうか。でもうその反対もう極端で、とてつもなくこう堕落すると、で堕落するだけではなく、あの人をこう引っ張っていく、人を巻き込んで、もうなんていうのかな、あのバール、あの、黙示録の17章はどうですか、バビロンの大淫婦、イエス様が再臨される直前に出てくる、もう最後の最後にこの支配者として出てくるのが、まあ、支配者というか、まあ、あの象徴しているものですけれども、大淫婦という女性なんですよね、まあ、そういう、まあ、この両極性があるんですけれども、彼女が、まあ、あのアハブを操ってるっていうかな、あのアハブはあの面白い人物でね、あのいじけちゃってね、ベッドから出てこなかったりですねそこで何やってんのって言ってですね、彼の王冠を取ってですね、そしてこれ犯行に証明してですね、そして一人無罪の人をこう石打ちで殺していくというですね、本当にすごいことになってますけども、全然、このでもね、アハブはそういう聖書に、あの国に書いてるんですけども、やっぱり政治的には優れた人だったんです。でそれで次いきますね、 彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えるとき長子アビラムを失い、門を建てるとき末の子ゼグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであったと。興味深いですね。これ全然列王記の話と王様の話と全然違うじゃないですか、ね、この時代にって言って。でも共通したテーマがあります。それは何か。ヨシュアが言った言葉の通りであった。これ予言したわけですよ、ヨシュア。どんくらい前かって言ったら、ですね、540年ぐらい前かな。そこでエリコの町を倒した時に、ヨシュアの6章の26節ですが、その町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失うということで、すごいと思いません？なんかちょこっと言っただけだと思ったんだけど、実はそれは予言であって、今ここの時代540年ぐらい経ったら実現をしたということなんですね。だからこの私たちが今学んでいる15章から17章までのキーワードの一つが主の言葉通りであったなんですよ。で、次に17章です。ギルアデのティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。どこからもともなくですね、エリアはやってきました。まあ、出身地は書いてますけど、ティシュベ、このギルアデっていうのは今のヨルダン の北の部分ですね。覚えてますか。でそこからまあ何ていうか、なんだこの人物はっていう感じで現れて、この人は本当不思議でですね、死ぬ時もですねちゃんと死なないんですね。ご存知ですか。火の戦車に乗って最後に天に引き上げられていくという不思議な人物ですが、なんかこう神がかった人なのかなと思うと、ちゃんとヤコブ書には説明があって、エリアも私たちと同じ人間だったんだよということが説明書きであるんですね。まあ、だからちょっと超人みたいに考えないでほしいんですけれども、このエリアがいかに大切かと言いますと、彼がマラキ書に出てくるんですよ。旧約聖書の一番最後に出てくるんですよ。でメシアが来られる前にエリアが立て直すっていう予言によって旧約が終わるんですね。つまり神が言われたいことは、このエリアに現れているこの違うノーと、このようにこの神様の言葉をそのまま告げる働きというものをこの旧約の時代神が行っておられてですね、全く違う方向に行っているこのイスラエルの国に対して違うんだというふうに、この断固として譲らないこの態度を取っていく象徴的な代表的な人物で、彼がイエス様が高い山に登られた時に、あの律法を授かったモーセと共に現れたわけなんですね。だから今から学ぶところっていうのは、いろんなこの神様が持っておられる聖書のストーリーのいわゆる代表的というか、なんて言ったらいいでしょうかね、型になるようなですね、とても大事な話になってくるわけなんですね。でそれまでこのエリアが出てくるまで、最初にこの名のないこの預言者がですね、この出てきてですね、そしてアヒアでしたっけ、そのエフが出てきてですね、こう預言者がダッダッダッとこう出てきましたね。神様が今この声をかけておられるっていうか、違うんだ違うんだって言って、そして今最悪の状態に陥った時に、偶像国家バール国家になってしまった時に、この一番こう対決型の預言者を神様が送ってくださったわけなんです。で面白いのはですね、これ彼がですね、私の言葉によらなければってここに書いてますよね。これ神様の預言を受けたわけなんですけれども、実は祈ってたんですね彼ね。ヤコブ書にねこれ書いてあるんですよ。こう書いてあります、5章の17節と18節で、 エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。祈りが大事だということですね。祈りが大事だ。祈って彼は、この雨をやめさせたわけです。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケレテ川のほとりに身を隠せ。この全北イスラエルが飢饉という裁きを受けることになりました。そしてこれからエリアがアハブに対決するわけなんですけれども、預言者として現れるわけなんですけれども、その真実な姿を、ごめんなさい、その神様に用いられる器そのものが主の言葉の真実を体験する出来事が起こるわけです。もう一回言いますね。アハブに対して神の言葉を告げているわけです。アハブに対して告げている言葉が、これが実際にその通りになるわけなんですけれども、自分自身が今度は神様の言われている通りに行って、そして神様の言葉がその通りになっていくということを経験していくわけなんです。これが2つの出来事。これ1つ目がカラスですね。カラスの食べ物で、2つ目がヤモメの話ですね。で、今読んだところがカラスのところであります。ギルアデ出身なんでね、エリアはケリテ川って近いところにあったと思うんですね。で、あとヨルダン川の方に行ったっていうのも、これもすごく象徴的だなって思います。ヨルダン川を越えてイスラエルの民は約束の地に入ってきました。そして今イスラエルの地から少し離れたところに行って、そしてまた今度対決するためにイスラエルの中に入っていくという。で、実は新約聖書はどうなってますか。バプテスマのヨハネがエリアの力と霊を持って現れて、そしてやはりヨルダン川のところから現れるんです。ユダの荒野から現れるわけですね。という流れになっているわけなんです。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケレテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからであると。ケレテ川来たら、なんとパンと肉がこうカラス、このカラスというのに異質っていうか、なんていうのかな、こうなんだろうこれっていうふうに思わせる2つの点があるんですね。一つはですね、カラスって自分の子供にさえ食べ物持ってこないんですよ。呼ぶ気にですね、38章の40節に書いてます。カラスの子が神に向かって泣き叫び、食べ物がなくなってなくてさまようとき、カラスに餌を備えるのは誰かですね。だからそういうふうに餌をきちんと与える動物じゃないんですよ。そのカラスを使ってるっていうのがまず第一点。第二点は猛禽類です。カラスは汚れた動物とされている。レビ記の11章の食物規定のところでですか、肉をですね、むさぼり食う、このバタバタ食うタカとかですね、ああいう猛禽類ですね、それはね、汚れているというのをされてます。ですか、汚れたものとされているこのカラスがエリアに与えているというと、もうこれも味噌なんですよ。ですか、ペテロが、このヨッパにいるときにですね、風呂敷がこの汚れた動物があって、そして私は汚れたものを食べませんと言ったけれども、何ですか、私が清めたものを汚れていると言ってはならないと言って、その汚れた動物というのは実は異邦人を表していたわけです。で、これから彼が異邦人のところに行きます。その異邦人というのがなんとイゼベルの出身のシドンに行くわけなんですよ。 ここにある大きな原則がある。それは皮肉という原則。聖なる民であるはずのイスラエルがバール神を崇めたことによって主がイスラエルの外で働かれているということなんです。イエス様が同じようにユダヤ人の多くに拒まれたんですけれども、福音書の中で異邦人に優れた信仰を持った人が必ず少なからず現れて、あのツロとシドンのところからも覚えてますか、カナン人の女が来て悪霊に疲れた娘をイエス様は癒されたわけです。そしてナザレの街道でイエス様がご自分が受け入れられないことを、これから読むシドンの女の霊を引き合いにしてこういうふうに言われます。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女だけに使わされたのですと。まだ俺はっきり覚えてるのがですね、ヨルダンにいた時に、イスラエル旅行ですね、イスラエルヨルダン旅行でアーノルド・フルクテンバームという、ユダヤ人のイエス様を信じている学者ですよね。で彼がねそういう話をして、ここの話をしたんですよ。でね、おじゃこれって僕じゃんって言ったんですよ。何かって言ったら、イスラエルの人って若者とか東洋神秘がすごく好きで、偶像大好きでね、タイに行ったりネパールに行ったりですね、日本にも来たりいろいろするんですよ。こうなんかないものねだりっていうか。でも私はイスラエルの神信じてここまで来てますねいつも神社仏閣に取り囲まれていた私がイスラエルの神を信じて、今度はイスラエル人選ばれた民である彼らが仏像を拝みにこう来るっていうですね、逆現象が起こっていると、そういうことを神様が行われるわけですね。でこう大事なのは、すいません今脱線しました、戻しますとですね、神の恵みがあるのに私たちがそれを拒むと、そこで救いと祝福はストップしてしまうのではなくて、他のところに神様は行って、そしてその祝福と救いを与えられるという原則です。で8節、すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。これもすごいでしょ。このエリアのね、こう生涯ってなんか何なんだろうなって、私ねこうなんか不思議な雰囲気をこうずっと持ちながらですね、神秘的っていうのかな、なんていうかな、だってヤモメとヤモメに養ってもらうって、今はね母子家庭とかねありますよ、ないから、昔はだからヤモメって言ったらホーム、日本のホームレス考えてたらもっと低い、もう保証がないんですよ全然。でヤモメに養ってもらうようにするっていう神様の言ってることって気違いなんです、はっきり言うと。人間的にはこのようなことをして神様は従順を学ばせました。皆さんもぜひ従順と服従を学んでください。神様の言われることだったら私は行いますなんです。これがたとえどころか全然自分の頭では理解ができない、常識外れだ、何言ってるんですかということであってもやるんです。ですか。そして彼はサレファテへ出て行った。10節。その町の角に着くと、門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少し水を持ってきて私に飲ませてください。で彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。 女は答えた、あ、女性、彼女は答えた、あなたの神主は生きておられます、私は焼いたパンを持っておりません、ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです、ご覧の通り 2,3 本の焚き牛を集め帰っていって、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。すごい状態だったんですね。でエリアは彼女に言った、恐れてはいけません、行ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。これそのまま読んだら、こいつなんていう自己中、殺すのかっていう、こういうことですよ。ここがだから、いいですか、もう一回言います、ここが神の世界なんです。常識にとらわれてはまずいんですね。なんでかつら神の言葉がエリア与えられたんです。次ご覧ください。次にイスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。ここすごいでしょ。エリアの言葉の通りにした。彼と彼女と彼および彼女の家家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。いいですか、私たちが神様の印を見たいと思うのであれば従順になるということです。そしてここでは特に生活に関わることです。命に関わることです。でも主が言われるのですからといって行っていくんです。これがすごい。神様はこういう従順に対してはご自分の素晴らしい働きをお見せになってくださいます。でもね、神の人っていうのは用いられる器というのは試練があるんですね。必ずあります。次の出来事を見てください。これらのことがあって後、その家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。このように打ちのめす出来事を神はあえて行われるんです。これ、ね、エリアも焦ってます。後で出てきますけども、必死になって祈ってます。エリアも分からなかったことなんです。なんでですか。彼も祈りました。でも神様がね、こういうなんか意地悪に見えるようなことを行われた時にね、神様のメッセージをこういうことです。お前を愛してるからだよ、お前を使いたいんだよ、お前に興味があるからそうしてるんだよ。あのね、楽な生活なんつうかな、ラオデキアの教会ですよね。だからイエス様から離れちゃう生活です、ですね、ラオデキアの教会はね、もう私は豊かになった、もう大丈夫、もう OK OK っつったら全然 OK じゃないですよね。お前は裸である、お前は惨めである、このようにイエス様が言われました。でここで女が言った言葉で、私の罪を思い知らせるって言ってるんですね。こういうことが起こるとね、自分責めるんですよ。なんかで確かになんか罪を犯したんでしょう、彼女は。だけどこういう悪いことが起こると、私の罪のためにこれを行ったんでしょうと、このようにね思っちゃうんですよね。でももちろんそうではありません。19節、彼は彼女に、あなたの息子を私に起こしなさいと言って、その子を 彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私を約束して世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命を この子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生きた。生き返ったと。どうですか、このエリアの祈りを見て。ある人はですね、一回祈ったことをね、また祈るっていうのは不信仰だと、こういうわけです。祈ったんだからもう何度も何度も祈った、三度祈ったって書いてあるんですね。それで祈りが聞かれてる。熱心に祈っていくことの神様の教えですね。いやでも一度祈ったからもうね、ほらなんかそんな熱心に祈っても。で私思う時あるんですね、この悪い思いがね。一度あっちでね、 DBC で、 DBC じゃない、焼き山ビルでね、ビデオがあったんですよ、中国の人たちので、アメリカ系の中国人のね人の証だったんですけども、その方が同性愛者で、でも本当に麻薬もですねこうやってですね、もうこう どつぼにはまって、そのお母さんはですね、小さなね、小さな部屋のところにね、もうそこはもう自分の息子のために祈る部屋としてですね、そして御言葉とかこう貼ってですね、もう何日も何日もずっと長い期間、何年間というわたる期間、息子のために祈ったと。いやいや、俺祈ったからもう聞かれてるよって僕はなっちゃう。どうしても。でもエリアのこの祈りっていうのがやっぱりこの熱心に祈る祈りなわけなんです。そしてそこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った、ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った、今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。エリアは、先ほどから主の言葉というのもあるんですけれども、主は生きているという言葉もこうずっと使ってくるんです。主は生きている。でこれバールの神は生きてないんですよ。でもヤーウェは生きているという。でこれをずっと証ししていきます。で、私たちがじゃない、ちょっとエリア自身がそれを体験する、この出来事、この2つをですね、が書かれていたわけです。そしてもう一つ言うのを忘れたので、ちょっと本当はもっと前にエリアの紹介するときに言うつもりだったんですけども、エリアの意味、主は何だっけな、すいません、エリアの意味をですね、どうだろう、すいませんね、11だから10があればいいな。あ、ヤーウェこそ神です。ヤーウェこそ神。エリアの意味はヤーウェこそ神。イスラエルの国がバールを神としていたときに、ヤーウェこそ、主こそ神だというふうにこのエリアが言って、これからその対決に向かっていくわけです。で次回、来週はバールの預言者との戦いへ入っていきます。神様が私たちをね用いられます。でまずは私たち自身がその神の真実、神の言葉の真実を知っていく体験を行っていくわけですね。お願いしましょう。愛する主、ありがとうございました。本当にあなたがこれだけの、御言葉を与えてくださいました。神様、どうかあなたが今ここにいる兄弟姉妹に あなたの聖霊を与えてくださって、満たしてくださって、そしてあなたの言葉を受け入れて、エリアのような普通の人であっても雨を止めることができ、降らすことができる祈りを持っていましたが、ここにいる一人一人を用いてください。お願いいたします。どうか従順と服従の霊を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちの今までのものがあるかもしれませんが、しかし今読みました、ヤモメによって養われる、カラスが来る、主よ、これを経験できますようにどうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りさせていただきます。アーメン。